おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷佳奈です。
ちょっと遡りますが、2010年2月20日、朝日新聞。外部被爆線量について、原発作業員を除く9750人、近隣住民中心で、調査を行った結果、10ミリシーベルトから5ミリシーベルト。内部被爆に関しては2011年すでに11月15日、原発周辺で行われ、兄弟グループの調査によれば 0.16 ミリシーベルト、むしろ平均の1ミリシーベルトを下回る結果が出た。原発20から70キロ圏内のスーパーと飲料水で年間 0.003 ミリシーベルト。地上では 0.0077 ミリシーベルトの数字が出ている。こういう調査結果が、発表されてるんですが、これ新聞に載るんですが、それが何を意味してるのか、わからないですね。
はい。
とにかく怖い怖いの連発で、怖いの後にミリシーベルトという単位で数値を説明されるというね。この一ノ瀬さんはこの本の中で自分の辞書の中で何回もおっしゃっておりますが、原発賛成とか原発反対とか、じゃあ代替エネルギーはどうするんだとか、そういうこと一切横にまず置いといて、放射能のみを考えてみようと、こうおっしゃってるんですな。
はい。
これはでも考えるに値すると思いません？その怖い怖いで、まあ、避難も含めていろいろやったんでありますけども、一体その結果、我々はどうなったのか、今どんな結果が進行しているのかという。ここでは原発プラント内から漏れ出した低線量放射線の一体何が怖いのか、それのみを哲学する。この一冊は一ノ瀬正樹氏による問題提起である。氏はこの本で、くどいほど原発反対とか賛成とか、再稼働どうの、その点、一切私の意見は、利用しないでください。私はただひたすら放射能の何が怖いのか、そこだけを考えることにしますという。で、低線量放射線とは、実は、もしかするとこれは物理学じゃなくて目に見えないゆえにどう考えるかの哲学の問題ではないだろうかと。で、なぜ低線量でも放射線は怖いか。これ何だと思いますか、野さん。何が怖いと思う？
それが蓄積されるってことです
ね。そうですよね。その内部被爆で蓄積されるね。
はい。
で、放射線で一体どんな不幸が起きるのか。発がん性ですよね。
うん。まあ一番そうですね。
がんになるということなんですよね。ただしこれ、かなさん、考えだけ言っときますよ。これはね、万発性発がんによるがん死なんですよ。
万発性？
これはね、1年や2年では出てこないということだ。
はい。
万発性ですから、やっぱり10年単位ぐらいの年月をかけて、がんになるかどうかということが怖いんだと。あるいは白血病、さらには心臓疾患。これが10年から20年後に懸念されるという。これが実は低線量でも放射線は怖いということなんですよね。ただ、ここで ものすごいことですけども、奇妙なことが起こっているんですが、低線量被爆によって10年から20年後、がんにならないために、万単位の人が避難してるんですよね。でね、避難した人の中で、まだ2年しか経ってないのに、もう死亡する人が出てきてるんですよ。ストレスで亡くなられてるんですよ。
あ、はい。
そうするとですね、もう非常にクールにその数字を並べてみますとですね、今回の被害で10年から20年後、どのくらい出るかというと、200人以上だそうです。 これが10年か20年経ったらがんになるという。ところがですね、現在600名の方が避難のストレスで亡くなられてるんですよ。
600人亡くなられてます。
そうなんです。それが、避難によるストレスです。そうすると、200人の死者を出さないために避難をしたんだけど、避難したがゆえのストレスで、600人が2年間で亡くなられたという、こういう事実がある。ということは、ものすごい乱暴な言い方すると、避難は命を守ったかどうか、というのがかなり疑わしくなってくる、
はい、
あくまでも哲学です、この次また明日のマネタの上で。